නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස
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 බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි
බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි
ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි
ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි
සංඝං සරණං ගච්ඡාමි
සංඝං සරණං ගච්ඡාමි
ဒුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි
ဒුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි
ဒුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි
ဒුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි
ဒුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි
ဒුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි
තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි
තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි
තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි
තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි
තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි
තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි
පානතිපාතා වේලමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි
පානතිපාතා වේලමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි
අදින්නාදාන වේලමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි
අදින්නාදාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි
කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි
කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි
මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි
සික්ඛාපදං සමාදියාමි
සුරාමේලය මජ්ජපමාදත්තානා වේලමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි
සුරාමේලය මජ්ජපමාදත්තානා වේලමණී සික්ඛාපදං
ドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
マカハンニャハラミタシンギョ 主の上位最苦真実五個説般若説修和す夜天夜天波乱夜天波乱夜天そわかはんにゃ功徳をもってあまねく一切に及ぼし我らと衆生と皆ともに仏道上善こと今からね、ちょっと時間ちょっとお話ししますので、もう本当に足崩しちゃったりなんなりしてくださいね。無理する必要ないですから。今ね、コロナの真っ最中なんで、とにかく3密を避ける。3密の中でもとにかく一番感染症のお医者さんたちが強調しているのは換気ですよね。で換気さえしてればどうにかなるけども、換気の悪いところだといくらマスクをしようが何しようがね、あんまり意味がないってね。で、ここ稲村ヶ崎はね、もう、ここから海まで何十メートルなんで海からの風が吹いてきて、それは普通は海からの風によっていろいろね、屋根はあれされるわ、起点所は壊されるわね、塩害は出るわで、ちょっと結構きついんだけど、こういう時だけはね、海からの風によってウイルスが飛ばされていく。だからこの海岸地方というのはほとんどクラスターは全く出てませんけども。あんな海岸行ったらね、風がビュービュー吹いてますから、あそこにはもうウイルス存在できない。で一方はもうそのまま、風をね入れちゃってますので大丈夫だと思いますね。今年はねちょっとエアコン入れたくても入れられないので、来年ぐらいからちょっと入れてもいいかなと思ってますけどね。今年はちょっとすいません、もう風通しよくしますのでね。はい。それでね、今日はね、小児の問題についてね、生と死の問題についてお話しします。っていうのは、今までの流れ、が 今までの流れをね、たどりながらね、それが一体どこまで、どこにたどり着くのかということで、まあ、先週は二重構造についてねお話をして、まあ、その前はねいろいろとね無条件幸福だとか禅セラピーだとかねいろいろ言ってきましたけども、だんだんね本当に、全部はっきりしてきたかなっていう気がします。 で特にね結構私がまあ今やってることに自信持ってるのは一つはねテキストの裏付けがあるっていうことなんですよ。テキストの裏付けっていうのはどういうことかっていうと、今まで読めなかったようなテキストが、今は読めるよね。でそのテキストの非常に微妙なニュアンスそのものが今まさに一本案でやってることだよねっていうね、なのでまあそしたら全然的外してないじゃんってね言えるもうね。一般は、まあ、あることをやっててでそれを裏付けるテキスト何もないんだったらねちょっと自信なくしちゃうんですけどもそうじゃなくて、昔読んで全然理解できなかったもの、でまあそれがね、今日はちょっとそれがテーマじゃないんですけどもまあ、今ねちょうど朝日カルチャーセンターでやっているんですけど聖母現像の弁道話をね今読んでます。でその弁道話のね最初の部分を自重有三昧っていうね、ものとして抜き出しをしてで自重有三昧というまあそういうお経の題をつけてですね私が20代で雲水修行していたところで読んでいたんですよ。そういうところだとね朝歌日中晩歌っていうね3回読むんですよ今日をね朝5時ぐらいとあれは日中でいつかの11時半ぐらいかなとそれから5時ぐらいかな午後のねでまあ朝歌が一番正式なのでほとんどのお坊さん出るんだけど、ね、昼と夕方は、まあ、みんな忙しいからまあ、ちょっと人数少なくなるんですけどもで、夕方のお経としてこの自重三昧というのを、ねずっと読んでいて、で結局何言ってるか全然分からなかったっていう何言ってるのか分からない。なんかものすごく重要なこと書いてあるよねってことだけは分かるんだけど一つ一つの言葉は全然分かんないっていうね、のがあったんですけどもまあそれが、まあ今ね朝カルで読んでいてまあ分かるっていうのはどういうことかというとそのニュアンスのあたりがですね、分かるしと同時に思うのはこんなの分かんなくて当たり前だったよねって話なんですよ。こんなの分かるわけないでしょっていうね30年前の私には30年前か40年前か3、40年前ですね1980年代の話ですけど、ね、だから世界観そのものが何にも変わっていないのにそれでこのテキストを読めっていうのは無理だよね。だからこれ世界観さえ変われば ああ全く新しい世界観について述べてるのねって言って、まあ、非常によくわかるですよ。まあそのねまあその中で道元たちが強調しているのは、まあ、悟った時にこの世界全体が悟りになるんだ。世界全体っていうのは、まあ、具体的にはこの柱だとかねこの畳だとかね障子だとかねそこの山とかね、海だとかね、もう全てがですねまあこういう表現は慣れてますよね日本人 だからそれ一体どういうことなのって突っ込まれたら何も分かんないじゃないですか。なんでこの柱が悟りになっちゃうんですか。これ意味持ちます？持たないよね。だって瞑想で深く瞑想に入るっていうのはただこの心が深く入るだけであって、それはまあせいぜい私の心がなんか深い瞑想状態入ったよねっていうこととこの柱って関係ないじゃないですか。わかります？一切関係ないでしょ、ね、だから私がいくら瞑想で深いところに入ったってこの柱も畳も天井も一切何の関係もないはずなのに、道元禅師は全部の世界が悟りになるんだってことを言われるわけで、それに対してああなんかロマンチックでいいよねっていうようなねそういう流し方もありますよ。ああ世界が全部悟りの世界になるのねってね。だから私そういうのはあんま好きじゃないんですよ。そういうなんか甘ったるいロマンティックなねぐらいのところで曖昧にごまかしていく。だから結局のところ分かんなかったってことなんですよ、ね、そうじゃなくてもっとダイレクトにそういう謎の表現の本当の意味を理解する必要がある。そしてそれはできるっていうことですね。いつ、まあこれずっと言ってるように2020年代に入ってからっていうことなんですよ。でそのぐらい今仏教っていうのは非常に面白い状況になっています。なかなか理解されてなくてまあ一般世間は何の仏教がこんな状態になってるってことすらも多分何も知らないで、組織仏教ねっていうぐらいの認識しかないっていうのはもちろん分かってますよ。だけど非常にね今ここら辺が大変なことになっているっていうのはもう私自身がこの業界長いんですけども、1980年代ぐらいからこの業界入ってるんだけど、その時だったらどこをどう考えたって、この柱が悟りなんだっていうことを理解する道筋っていうのは本当になかったと思うんですよ。なかったのね。でその後いろいろあってでようやく今、こういう謎の表現を なんか単なるロマンティックな表現、ああ世界全体が悟りなのねとかね、そういうロマンティックなところに落とさないで、そんな具合でなんかしないで、でそれが本当に直に理解できる時がついに来たかなと思います。なので今ね私がこの一本案で話していることっていうのは多分皆さんどこでも聞いたことない話なはずなんですよ。いや本当にだから面食らうのは当たり前で、面食らうのは当たり前でっていうか面食らってもらわなきゃ困るんでどっかで聞いた話だよねっていうんじゃ困るからね。いやだって話してる本人が、こんな話初めて話すことばっかりなんで、まあ私ももちろん外書とかテラバダで訓練を受けた人間だから、でそこでのクリシェね、決まり文句っていうのはあるから、そういう決まり文句を散りばめた方はなんていくらでもできるんだけども、面白くないかやらないけどもやらないけども、そういうのではない話を今してますので、まあ大いに面食らってくださいというか面食らってもらわないと困るんですよ。でそれで話を聞いてなんかそれをなんとか自分の手持ちのもので理解しようとまあ普通はするんだけども、いやそれ無理ですから、皆さんがいろんなとこで知ったぐらいのことで、 今の私の話をなんか、はいはい、あのことなのねっていうふうには総括できないはずですから、ね、そこをねうまく、ちょっと理解していただけたらなと思いますね。はい、じゃあ、ね、じゃあどういこうかな。ね、まずね、告知ですね。告知ですけども、告知って、あ、そうか、告知ね、ちょっとね、残念ながらね、今年の秋はほとんど何もしません。しませんというか、秋っていうのは結構ね、ご存知の一方案のスケジュール、結構にぎやかだったんですよ。ね、普通10月になったら、四国のね、円通寺っていう真言宗さんのねお寺行って、でその後広島へ翌日行って、ね、で11月の初めには、名古屋大阪それから奈良ってね三連チャンでいつもやってて、で奈良は大安寺っていうね非常に素晴らしい、南都七大寺ですね。南都って南の都、これ奈良のことなんですけども、奈良仏教が始まった時にまあこれも政府がね、奈良政府が七つのお寺をババって建てて、でこれもまあもちろん中国直輸入ですね、中国の都市計画を直輸入して、でそれにも中国の都市計画にはもちろんお寺が配置されてますの でお寺を配置して、でまあそういうものを全部作っちゃったわけですよね。中国のものを再現したっていうね。でその7つの、お寺のうちの一つが大安寺さんですね、とかね、やっててたんだけど、まあそういうことをねちょっとね、まあ今年はちょっと無理だろうってことで、まあ全部向こうから、やめましょうって言ってきた場合とかね、で私の方が言ってきた場合とか、まあいろいろあるんですけど、まあ全部、今年はなしにしますね。なのでまあやるまあ土日のね、この鎌倉の土曜と日曜日の会と、それから目黒さんはねやってます、目黒不動の土曜日のヨガと日曜日のね瞑想とね、それから朝カルもやってます。朝カルも一月に1回、ちょっとね不規則だったんだけど、9月からはちゃんと第2木曜ってなりますのでね、やってね、あとまあ次年さんもまあやってるかね、やってそのぐらいですね。だから一方は目黒、朝カル、次年ぐらいですかね。それ以外は全部今休んでます。名古屋も関西も四国も広島もと札幌もね、札幌も残念ながら今年行けないですね、ような感じでね。であとね御嶽なんですけど、御嶽もう一回だけね10月の終わりにやりたいなと思ってます。10月ねいつもは体育の日の連休でやってたんだけど、今年体育の日がもう実は7月に移動しちゃったんですよねで7月に移動して、まあもちろんオリンピックのオープニングのためだったんですけども、それも両方ともなくなっちゃって、だから10月っていうのは実は祝日ないんですよ今年はね。なのでなので5日は無理なんでね、3泊4日ぐらい、金曜日から月曜日までのね、3泊4日の回を多分10月の終わりぐらいにねやります。神奈月接心としてね、神様がいない月の接心、神様なんでいないかというと、みんな出雲に行っちゃってるからです ね、やりますね。そのぐらいですね。で11月はねちょっと毎年インド行ってたんで、ちょっと今年はインド行かないんだけども、ちょっとね今年は別の特殊な事情があって、これはについてはまたお話ししますけど、ちょっと特殊なことを何週間かにわたってやりますので、それはまた後でお知らせします、ね。はい、って言ってなんかね今年特殊特殊って言いながらとうとう今年がそれで終わっちゃいそうでね、 いつになったら戻れるのかなと思いますけども、まあ感染者数もねようやくピークアウトしたみたいでね、まあこれから少しずつ落ち着くかとは思いますけどもね、まあでも政治がちょっと今大変なことになっちゃったんで、どうなるかね分かんないですけども、はい、そうですね、はい、でね、じゃあね、告知はそんなぐらいですね。ああそうかそうか、それとですね、今日のお話とも関係あるんだけども、今日の生と死の問題ともね関係あるんだけども、まあうちの父親のことについてはまた後でお話ししますけども、来週かそこらね、まあ一方案が、まあ、父と飯田理教先生によって建てられたのが1985年 で、まあ、そこからもう35年も経っていると、さすがにいろいろな不具合が出て、で、まあ、一番シリアスだったのは屋根っていうのはやられたらもういきなり雨漏りして、でそれでも家が一つ全部ダメになっちゃうのでやばいなと思ってたんだけども、まあなんとかね去年の4月に屋根を全面吹き替えができました、ね、それと雨どいとか、それ周りの全部ペインティングもね全部済ませたんで、まあほぼ大事なんですけども、大丈夫なんですけども、あと一つだけね一般に来てない人は全然何言ってるのか分からないと思いますけども、来たことがある人だったらねここの親石の塀がちょっとかなりやばいっていうのはね、知ってたと思いますけども、下の3段がね深くえぐられちゃって、まあ下手すれば倒壊するね、倒れる危険性が非常にあって、でそれをまあ屋根の吹き替えをしてくれた人が、まあ、アフターケアで点検しに来てくれたんだけども、その人たちが強くね、いやこのままじゃやばいよって言われたんで、まあ、やばいの分かってるんですよ私もねってね、だってまあちょっと先出すものもないしどうしようかと思ってて、まあでもねなんとかこの候補だったらそれほど親石を全特会するってあるのは大変なんですけども、親石をのえぐられたところをモルタルで埋めながら、そしてジョリーパッドっていうね外装材で仕上げるというやり方だったらば、それほど金額もかけずにできるよって言われたんで、まあじゃあそうしましょうってなって、で、もうすでにね今週の水曜と木曜日にかけて、工事を行われて、まあそのえぐられたところにモルタルを塗って、で平らにして、それから金網かけて、でその上に2回モルタルを塗って、だからもう今完全に、モルタルだけのね壁になって、塀になっています、今の状態がね。で来週まあ多分火曜か水曜かにジョリパッドっていうのを仕上げをして、でそれでもう完璧ですね。でもう強度の面でもあらゆる面でももう30年も大丈夫だろうなっていう形になって、でまあこれに対してねちょっとお手伝い今受け付けてるって感じで、ね、もし興味あったら、ちょっとそれの手伝いの仕方とかねお教えしますので、ね、連絡ください、ね、なんだけど、まあ、要するに、まあ、一方案は、まあ、この大きな2つの問題がねなんとか今クリアできつつあるので、あとはねあとは地道に障子を変えたりとかねまあちょっと裏がねとんでもないことになってるんだけど、これはもう、ね、ちょっと私がサボってただけなんで、まあ私が頑張ってちょっとみんなに手伝ってもらえば一本も本当綺麗なんですけども、ね、だからまあ業者さんにやってもらうものはもうこれ2つ終わって、あとは私らだけで、なんとかできるね、まあ、これでもう稲村の、 一本は、問題はもう何にもないですねと思います。ですかね。はい、でじゃあちょっと生と死の問題入っていきますね。まあこれは、ちょっとね 父とも関係あるので、でまあここは父が、建てたお寺なんで、まあちょっと、まあ、今日もお話ししたんですけども、ざっと今までの流れを言いますね。流れをね、結局ね、なんていうかな、どういうことかっていうと、ようやく分かってきたんだけども、生と死の問題が当然あるわけなんですよ。生と死の問題が。ね。で、それとあと、世界観とかいろいろ今言ってる問題があって、ね、でこれ一体どういうことなのかっていうことが今まではっきりしなかったんだけど、ようやく分かってきたんですよ。でどういうことかっていうとね、もし我々が今までの世界観を持っている限り、生と死の問題っていうのはどこをどう考えたって解決不可能で、それはただ単に苦しいだけの問題で、辛いだけの問題で、でそれに対してどうするかって言ったらもうどうにもならなくて、あもうそんなこと考えたくないで終わりなんですよね。終わりなわけですか。これちょうど私らの兵と同じでね、まあ舌が結構えぐられてるわけですよ。ねえ、やばいっていうのはもう分かってますよ。そんなこと分かってるわけね。分かってるわけよ。いつで倒れるかもしれないね。だけどこれ直すにはお金かかると分かってるから、でお金ないんです。お金ないわけね。だったらお金がない、でもこれ直すにはお金が必要、でも下手すら倒れるって言ったら、もうあとはどう、あもう見たくない、考えたくないというね、になるわけなんですよ、ね。まあ、問題の先送りというか、ね、まあ、問題分かってんだけども、どう考えたって解決がつかないから、もうまあもうなんか目を見ないようにしようって言ってね。だから私もいつも外出るときこうやって見ないようにしてたんですけどね。でもようやくこの問題を真正面から解決することがついにできて、まだちょっとお金払ってないんですけど、まだお金払ってないんで、このお金はちょっと問題なんだけども、まあなんとか、もう今の段階でもね、もう倒れる心配はもうゼロだから、安全性の面ではもう確保できて、あとはちょっときれいに仕上げるだけの話でね。だからまああとちょっとお金の問題がまだ残ってはいるけども、まあほぼ解決しつつある、ね。だから、まあだから、まあ、私らの親石の兵の問題と生と死の問題とはいくらなんでもちょっと問題の知りやすさが違うけれども、だけどもその私らが日常の中で問題があって、でもそれが解決つかないよね、解決することはちょっと今の私に無理だよねって時にどうするかといったら、まあ目をそらすしかないわけなんですよ。で私も長い間屋根のことも屋根も見ないようにして、塀も見ないようにしてたんだけども、まあギリギリのところでね、雨漏りが始まる直前に、塀が倒れる直前になんとか2つの問題、大問題を解決できたんで、まあ、よかったんですけども、で生と死の問題っていうのはまあ大体これ2つになりますよね。何か自分自身の生と死の問題がありますよね。それとあと身近な人ですね。でまあただ、ね、同世代のね仲間だとまあみんな大体まだ元気だしあれだけども、まあ一番身近で生と死に一番真正面から触れるとなったら、もちろん私らの親ですよね。 で実際案の定ね、今一方案に来てる人で大体私と同年代のね50代60代の人のご両親がパタパタとね、今年亡くなられて、でこの間の御嶽の盆接神だとね新盆だっていう人がもう結構いてね 4,5 人いて、もうみんな大体同じ年齢だからってことでねなって、だから自分自身はまだちょっと余裕あるけども、まずは両親ですね、まあ、その前に祖父母っていうのはあるんだけど、祖父母っていうのはあまりにもちょっと遠い存在だから、多分祖父母っていうのはまだ皆さんがまだ若い時にねおじいちゃんおばあちゃん亡くなったと思いますけども、まだそんなにそれでどうこうってなんか、まあ、悲しいことは悲しかったけどもね、でも両親となるとちょっとこれシリアスで、でまあ、特に両親が亡くなるとね、いろんな相続の問題から何から何までに全部出てきますから、この世の一番面倒くさい部分が全部出てくるのでね、まあ、それもあるけども、でも、まあ、やっぱり両親が亡くなるっていうのは非常にショックで、ね、なわけですよ。で、何が言いたいかというと、まあ、そういうここに問題があると分かっていながら解決がつきそうもないから目をそらす、でも目をそらしていても生と死の問題はまずはおじいちゃんおばあちゃん、それからご両親、そして自分自身っていうね、いうふうにだんだんだんだん迫ってくるわけですよね。だんだんだんだん迫ってくる、ね、で今までの常識、今までこれが当たり前だと思っていた常識を握りしめている限り、生と死の問題は解決はつきようがないんですよ。これは分かりますよね。ね。で逆に言うと、生と死の問題を解決するには今までの常識を手放さなきゃいけない。でもそれだって本当は自分はこっちの常識が正しいと思うんだけども、だけどもまあちょっとそれじゃ辛いから手放しましょうっていうんだったら、まあでも本音は常識の方を信じてるわけでね、だから本当の意味で生と死を乗り越えることはできないんですよ。ですか。で今ようやく見えてきたのは、今のね、特に私が見えてきているのは、生と死の問題が大問題だっていうのは、これ思い込みだったんだなって話なのね。思い込みだったんだなっていう。要するに間違った世界観というか、間違った理解だったから、生と死の問題がこれだけ大きく見えちゃった。でそれをね、まあ、今日はずっと話しますけども、まあ、特にこの第四図ですよね。第四図ね。でこれもまあずっと今ずっと話してますけども、第四図こそが現実なんだ、いやでもそうじゃない、本当は第五図なんだっていうのがね、まあ今一方案でやってることの、ね、大きな流れですけども、でも今私がはっきり言えるのは、この第四図っていうのは、これはね、妄想の世界なんですよ。観念の世界なんですよ。嘘の世界なんですよ。だからその妄想観念嘘の世界を本当だと思い続けている限り、絶対生と死の問題を乗り越えることはできないのね。で生と死の問題を乗り越えるっていうよりか、 この嘘が妄想が観念がから目が覚めた時に、我々はどこに帰るかというとリアリティに帰るわけね。本当に帰るんですよ、本当の真実のところに。そしたらそこには生と死の問題は存在しないって話なんですよ。結局生と死の問題ってのは結局そういうことなの。つまり皆さんがこの嘘を観念をデタラメを本当だと思って握りしめている限り、皆さんは生と死の問題から逃れられなくて常に恐怖でもってブルブルブルブル震えながら生きていかなきゃいけないのね。だけどもこれが全部嘘だよねって見抜いた時に、それはなんか生と死の問題を解決するためにって話でもないんですよ。そうではなくて、生と死の問題ってなんかおまけって言ったら失礼だけどもおまけみたいなもんで、要するにこの今までの嘘を見抜けた時に、これは嘘だよねってことが見抜けた時に、同時に生と死の問題が解決しているっていうよりか、生と死の問題自身が消えている、そういう話なんですよ。わかります？でも当然世間はそうなってませんよ、当然ね。だからあの世間だと生と死の問題って大問題だから、何とかしてその死ぬってことを避ける。ゆきちゃん、はい、いやそこに後ろに入ってもらって、あのしてだから、これちょっとなんていうか距離ありすぎでしょ、距離ありすぎだよね。いきなりザフが投げられた。あの距離ありすぎで、だって私らから見たらこの人はなんか嘘を信じてるっていうことになるわけだけど、この人たちにとってこれとんでもない話で、嘘とは全然思ってないわけじゃないですか。これが嘘だっていう思う可能性っていうのはゼロなんですよ、本当にね。で、他の多くの子だったら、どうした？
玄関閉めなくていいですか？
閉めなくて大丈夫大丈夫、うん、はいはい、どうぞどうぞ。あのだからなんだろう、この距離っていうの絶望的にでかくて、だってそれだってあなたが本当だと思ってるのそれ全部嘘だよって言ってるようなもんだから、これありえないじゃないですか、ね、他のことだったらねいいですよ、ね、政治的な問題だったらね、自民党が正しいのか立憲民主党が正しいのかね、まあでも立憲民主党のね、あのね、信じてる人たちにしたって、もしかしたら臨機民主と間違ったかもしれないっていうぐらいはあるかもしれない。自民党もね、自民党だってもしかしたら、あ、まあ、自民党にはそんな 100% じゃないから間違ってるかもしれないとかね、まあ、だから自分たちがやってること 100% 正しいとは思ってないわけですよ、政治的なこととか、ね、いろんなこととか、ね、だけど今私らが問題にしていることに関しては、普通は疑いの一かけらも持っていないわけ、持っていないんですよ、ゼロなんですよ。だから政治的に対立する同士が何とか相手を説得するぞなんて、それもものすごく難しいことだけれども、 それ以上なんですよ。それ以上に難しいことなの。本当に。ね。で、これに関して、疑いは持っていないから。なのね。で、それがどのくらい疑い持ってないかというと、結局このことに関しては世間でバリバリお金儲けしてる人、ね、名誉を追いかけてる人、ね、やってる人と、で普通に仏教の瞑想をしてる人たちほぼ同じなんですよ。ね、普通なんかもうバリバリお金儲けしてる人となんかヴィパッサナ構成ヴィパッサナやってる人ってなんか全く違うように見えるじゃないですか。で同じなんですよ。同じなわけ。同じなの本当に。でそれに対してそれ全部違うよねって言ってるのが道元禅師だったり、まあもちろんお釈迦様だったり、まあ一方庵だったりしてるわけ。これ結構状況まずいんですよ。だって向こうは世間の価値観を追いかけてるプラスヴィパッサナやってる人たちの連合体なのよ。本当に。で我々はそうじゃないとなったら圧倒的少数じゃないですか。ね。普通はまあ世間の価値観を追いかけてる人が圧倒的で、それからそれに対してちょっと反発したね、ヴィパッサナやってるような人たちが何人かいて、まあ結構な数ね、それぞれのヴィパッサナコースが賑わうぐらいの人がいて、でその人たちがちょっと違うよねって言ってる。普通見えるけども、実はその人たちってそう大した違いがなくて、でそれに対してこの道元禅師とか内室氏とか私らとかお釈迦様とかっていうのはこのどちらでもないっていうね。もちろん世間の価値観を追いかけてるんでもないし、ヴィパッサナ、まあいわゆるのヴィパッサナでねやってるのでもない。まあまあ、もちろん私だと本当にヴィパッサナやってるんだけど、まあ、それについてはまた後で話しますけども、そういうことをね、ずっとやってきます状況なんですよ、ね、で、このなんていうかな、世間の人が一切の疑いを持たないこと、ね、をそのままにして生と死の問題っていうのは解決つきようがないわけ。どこをどう考えて解決つかないんですよ。本当に。だから、そういう問題はまあ考えないようにしようっていうね。だから、まあ、フランスだったかななんかで太陽と死は見つめられないっていうね有名な言葉がありますけども、いやでもそれ嘘ですよね。真っ赤な嘘ですよね。いやそれはあなたがそうやってあなたが勝手な世界観を握りしめてる限りは生と死の問題見つめられないかもしれないけども、それは客観的にそうじゃなくてあなたの世界観自体が間違ってんのよって話になるわけね。まあまあ、そうやっていくとちょっとはね聞いてくれる人がいるかもしれない。なぜかって言ったら、まあ、だってみんな生と死の問題怖いじゃないですか、ね、怖いですね。怖くない人なんていなくて、でまあまあ100人中100人がまあまあ諦めちゃってるわけですよね。そんな問題解決つかないからって言ってね。でももしそれが 解決つくとなったらちょっとは聞いてくれるかなっていう気もするんですけどね、どうでしょうかね。ね、で、なんていうかな、でない限り、まあまあ後でちょっとやるかな。これはまあ曹洞宗のエコー宗って言って、まあ、お坊さんたちがね、法要とかなんかで読むエコー文ですね、なんかにもまあはっきりと、まあ、今私が言ってるのと同じことを書いているですよ。まあ、お葬式でもみんな同じだけども、だけども結局こういうエコー文を読んだとしてもやっぱりそれが信じられないとなったら、やっぱりお葬式にしろ法要にしろ、なんていうのかな、まあ単なる形式になっちゃうわけですよ。単なる形式になってしまって、だってもう死んだ人は帰らないし、死んだら終わりだし、死んだら終わりだし、ね、遺骨になって灰になって終わりだし、どこをどう考えたってね、この人も帰ってこないんだから。と本音で思っていて、いやでもその本音であまりにも辛いから、まあなんかね、まあ未だにいるってことにして、ね、どっかにいるってことにして、でまあまあいるっていう前提で一応、まあ、こういう儀式はやるけども、でも本音のところではそんな信じてないから、信じてないからまあどうしたって形式的なものになっちゃいますよね。ですよね。で、まあ、全てがそういう儀式をする方も、それをしてもらう方も結局とかそれを本気では信じていないっていうね、なってしまう。っていう、これ負け戦だって分かります？最初から負け戦じゃないですか。ね、勝てるわけないよねって最初は思ってるわけね。負け戦ってやる必要あります？私はないと思うんですよ。戦である以上勝ちに行かなきゃ意味ないじゃないですか。ね。で、お釈迦様って何て言ってるかだ。勝ったぞって言ってるわけね、あの人はね。勝ったぞって言ってるのね。で、イエス様も勝ったぞって言ってるわけね。だからイエス様もお釈迦様も勝ったぞって言ってるわけ。何に対して？生と死に対して。でもまだ信じない？でもやっぱり本音では、だってお釈迦様まで死んだじゃない。イエス様ならもう最悪ですかね。十字架でブスブスって刺されて、もう最悪の死に方してますからね、あの人はね。お釈迦様はもうちょっと平和に亡くなったですけども。もうだってイエス様にしたとお釈迦様両方とも死んだじゃないですかってなっちゃってですよね。だから結局そこが、もしそれが本音であったらば、宗教なんていうのは単なる本当慰めもんですよね。慰めるっていうのはどういうことかっていうと、本当は全部嘘だと分かってるよ、でも嘘だって分かってるから、でもそれだってあまりにも辛いから、まあちょっとねファンタジーを信じてなんとか心を慰めようよねっていうレベルの話になっちゃうじゃないですか。宗教ってそんなもんですか？そんな程度のものですか？冗談じゃないですよ、本当に冗談じゃないですよ、本当にね、と思うから、私はちょっと宗教教団でいろいろ問題を起こしてきたんだけど当たり前じゃないですか、そんなもんね。宗教教団で私もう本当にそこら辺頭に来ちゃって、なんか 結局何これ信じてないわけ、勝てると思ってないのね。でいや勝てると思ってなかったらもう全部やめたらって話になるけど、ね、だからなんていうかな、まあ私にとって本当にあのこの辺りの大きな、曲がり角が、まあ、やっぱ内丸小所郎氏のがお亡くなりになったのが非常に大きくて大きくて、でどういうことかというと、内丸氏こそ勝てるって言った人なんですよね。で私も信じてたわけなんですよ。だけど1998年の2月ですね、まあ、亡くなられて、私も非常に激しく動揺して。ああじゃあ内丸氏は負けたのかって思って、でそれでちょうど本当にあのイエス様がね、あんなに威勢のいいこと言いながらぶっ刺されてね、あの十字架の上で惨めに死んじゃったのと同じですよね。あれだけなんか威勢のいいこと言ってね、もうバンバン喧嘩売ってまくってた人がなんか捕まっちゃってぶっ刺されて死んじゃって終わりっていうね、まあそうなのって話になっちゃうじゃないですか、ね、だからじゃあこのでイエス様はなんかものすごく威勢のいいお説教したけど、で最後はなんか捕まっちゃって十字架 の上で惨めに殺されて終わりましただったらだったらそれはキリスト教にならないわけでねでその3日後にもちろんよみがえった復活したわけなんですよ。だからこのもう最悪の出来事が起こって、それからしばらくしてそれを全部打ち消すことが起こって、でこの2つを経験した人たちによってキリスト教というのは始まったわけですね。なんか威勢のいい説教だけの後に、まあ、殺されて終わってしまったら、まあ、それで、あ、なんかそういう人がなんかエキセントリックな人がいたよねで終わってたんだけども、でも蘇ったっていうことでね、話があってですね。で結局私も内丸氏の復活を望んでいたんですよ、心から。だって復活しなかったら意味ないじゃないですかね、本当に意味ない、死んでもしない命はどうなったんだって話になるじゃないですか、死んだら終わりじゃないっていうのが内丸氏のあれだったんだから、そこで死んでもしない命っていうものをがなかったら内丸氏のあの座禅とかなんとか全部崩壊しちゃうわけですよ、ね、でそれであの内丸氏もまあ死んでしまった。じゃあそこで死んだら終わりなの、それとも死んでも死なない命がそこにあるの、もうそこっきゃないじゃないですか、ね、でそれで死んでも死なない命に触れることができたら、我々は内丸氏の言ってきた全てのことが本当だって分かるし、であとはもうね、座禅するで終わりなわけなんですよ。だからこれはもう本当になんていうかな、1ミリも妥協できないポイントなわけね、なんですよ。で だからそこでちょうどなんていうかな、あの十字架の上で惨めに殺されたイエス様の状態、ね、をなんとかそこからあの外して、ね、なんあのね、あの岩場まで持って行って、ね、ご遺体をそこで安置するっていうところまでは、まあ、弟子としてはするけれども、そこで本当によみがえるのか、よみがえらなかったとしたら、復活しなかったとしたら、イエス様の言われたことは全部嘘だったって話になってしまう。で、内室氏の、あの死んでもしない命の人なんだからここで本当に死んでもしない命っていうものを、がなかったら、内室氏が言ってること全部嘘じゃないですか。ですよね。で、私はもうこのために全部の人生を投げた人間だから、ちょっともう本当そこは1ミリも全然妥協できなかったわけなんですよ。で、それでまあ、だからまあ私がちょっと宗教教団の中でちょっと問題を起こすのは当たり前で当たり前で、あのなぜかって私本気だったから、本気だったからね。だけどなんか見ててもみんな本気じゃないんですよ、ね、なんか本気じゃなくて、誰も本気で死んでもしない命っていうものを文字通りには信じていないのか、信じるも信じないも、なんかそこで本当に強い精神葛藤がなかったらおかしいじゃないですか。ね、イエス様に「フォローミー」って言われて「I follow you」って言って、全てをね、漁師だったのが全部投げ出してついてって果てにイエス様は惨めに殺されちゃったわけね。そしたらそこで何だったんだって思うに決まってて、でそこで本当に苦しむのも当たり前で。じゃあイエス様っていうのは殺されて終わりなの、内山老師は亡くなって終わりなの、内山老師は別に殺されたわけじゃなくてあの病気で亡くなられたんだけども、それで終わりなのって話になっちゃってね。それで終わりだったらもう何も瞑想とか何とかやる必要全然なくてね。で、で私自身が、あのじゃあ私が死んでも死ねない命を感じ取れたのかっていうと、感じ取れていなかったんですよ。いなかったわけね。で、感じ取れていなかったってことに本当に絶望して、だから、あ、そうか、そういうことなの。だから死んでも死ねない命を感じ取れていないっていうことに私は絶望したんだけども、みんな絶望してないんですよ。わかる意味。だってこれ、じゃああなたはこれを本気では信じてなかったの？本気で信じているからこそそれを感じ取れないのがものすごい絶望になるはずなのに、なんかそれが絶望にすらならないって、だからそういうことなんだ。絶望にすらならないってことは本気でやってなかったって話になっちゃうじゃないですか。だったらごめんなさい、そんなと私ちょっと目的違うから目的違うから、私は別になんか曹洞宗がどうのとかね、なんかあのまあ私はもう完璧に曹洞宗のお坊さんとしては完璧な資格持ってた人間だけど、だからいくらでもなんとか寺の住職になれた人間だったけども、それが目的ではなかったからね。本当のことを知りたかったから、本当のことを知るためには、まあ、曹洞宗に入って内室氏の弟子になってやるのが一番楽だったからやっただけの話であって、でもそれが目的じゃなくて、本当のことを知りたかったから、死んでも死ない命って内室氏が言う以上は、言われる以上はそれを本気で感じ取りたかったから。あ、そうか、そういうことな。 で漢字取りたくてやってきたんだけども、漢字の内室氏が亡くなられた時に漢字取れなかったんですよ私は。漢字取れなくてそれで絶望したんだけども、で私の絶望は単に漢字取れなかったっていう絶望じゃなくて、みんなが絶望してないってことに対する絶望なんですよ。わかります？言ってることわかる？ね。ってことはだったら本気じゃなかったって話になるじゃないですか。本気で信じていたから、でもそれがイエス様は絶対に復活すると思ってついてきたのに、イエス様はこの世のねえこの世界には所属しないって言われていたからついてきたのに、なんか今惨めに殺されてしまったってことは、この世界にしか所属してないってことになっちゃって、これ絶望ですよね。だからそこで激しく絶望しなきゃダメなわけですよ。本当にイエス様を信じてた人ならば、本当に内室氏を信じていた人ならば、だけどもなんか絶望してないってことは、何信じてなかったって話なのってなっちゃって、でそしたら私ちょっとここであんなにあんまりいる意味ないないる意味ないんだけどもってねなって、そうなると私はなんていうかな、ある組織に所属して、所属組織の中でやっていくっていう意味がもう全部なくなっちゃうから、そうなると私結構ね、結構スパッと気持ちが切り替えられちゃう人間なんですよ。あ、もういいわもういいわこの組織の中でうまいことやっていくつもりももうないし、それよりかこっちの死んでも死ない命を感じ取れなかったっていうことを本当に本気で絶望して、でここをなんとかしたいっていう思いの方が強くて、だからそれはこんな私みたいな人間たまたまじゃないと思いますよ。だって言ってること 100% 正しいじゃないですか。正しすぎちゃうじゃないですか。でそこがもう肝だってみんな分かってるわけです。多少は勉強した人だとか。でそれを山下が問題にしてるってこともみんな分かってるわけですよ。でもそれを問題にしちゃったら、なんか前回なんかうまくいく、なんかわけわかんないからなるから問題にしてないだけで、ね、だからいや私は問題にするし、感じ取れなかったってことだから、感じ取れなかった人間だから感じ取れるように何とかしたいっていうね思いだけで、でだからそれでまあ私もこの組織でうまくやっていくことももういいやってなっちゃってもういいやってなっちゃってで感じ取れる方を最優先にしたわけね。で、それに対して、いろいろ違反とかね、なんかあったらもう当然なんだけども、それが、まあでも私それに対して私に対して正面から何か言ってくる人は一人としていなかったですね。まあそれはわかるんですよ。それは正面から批判できないからですね。で、で何がまあそれで。まあ、一気にどうももし士官打座だけで足りないんだったらば、ちょっとやっぱり、お釈迦様の方にもう一回戻ってやるしかないなね。としてまあそのまま、ミャンマー行ってまあ まあ、それによって、まあ、私が総統賞で積み上げたキャリアが全部パーになるのは分かってたんだけどもパーになるのがもうどうでもいいやってなって、ね、で行ってで、でやっていくうちにこの、まあこの辺りを、まあ、なんとか触れることができてきてできてきて、でも、まあ、それを私が青空だとかねいろんな表現の仕方をしてきました、ね、で、でそうこうするうちにもう一回あの試される時が来て、で試される時は今度は誰かって言ったら今度は父だったんですけどねあの1998年は内間小四郎氏っていう、まあ、私にとってのスピリチュアルなファーザーですけども、今度は実のファーザーで、ね、フィジカルファーザーでね、スピリチュアルファーザーとスピリフィジカルファーザー、まあ両方とも、まあ、2人の一番大事な人 で今度はフィジカルファーザーでね本当に、あの死を目の前にして、まあ、これも何回も言ってきたし、あのマインドフルネスかける禅の、最終章に書いてあるし、あといろんな、石尾さんや永井さんたちとの提談 の後書きとかにも書いてあるからね、あの、まあ、読んでください。でその時も全く違ったんですよ、あの父の内室氏の遺体を見た時に以上私は非常に激しい不安に襲われた。だけども父の遺体を見た時に襲われなかった。なぜかって言ったら、父がイコールこの遺体ではないってことが分かったからですね。分かってた。だからなんていうかな、その、でその後ね、まあもちろんみんな肉親が亡くなられた人はご存知のように、まあ誰か肉親が亡くなられた直後というものはもうしっちゃかめっちゃかじゃないですかねお葬式だお通夜だなんだかんやってやって、もう親戚が来るわわわわわなって、まあ怒涛の流れになっていくんですけども、まあそれでもね本当に、まああとは、ね、お葬式をするとかお別れの会をするとかね、まあ、それは単なる事務手続きの積み重ねだし、まあ、今そういうことを代わりにやって、ね、代わりにやってくれる業者とかね、まあ、いくらでもいるので、まあ、そういう人たちに任せながらね、でも何とかして、このことですね、この青空っていうとこだけは、この青、お葬式とそれからもう一回青空へ送る会っていうね会で、伝えようとして、それで、それで、あの、まあそういうこともとに、まあお葬式も青空へ送る会もやったんですけども、まあ何が言いたいかというと、そのスピリチュアルファーダーのが死んだ時には激しく動揺して、で死んでもしない命を感じ取れないってことに深く深く絶望して、でそしてそれをみんなが絶望していないってことにも絶望してで私はもうまあじゃあだったら私もうこれを徹底的にやるわってね、ちょっと組織離れてやったんですけども、でようやく今度はもう死んでも死なない命っていうのことを感じ取れて、ね、たってことなんですよ、ね、でこれはまずね感じ取れなかった話にも何もならなくて、で今から言うことは単なる理屈、へ理屈になっちゃうわけね。 だから一番大事なのは、それをとにかく感じ取ることなんですよ。感じ取った後にじゃあなんて、誰かが亡くなったとしてもそれが、深い絶望にはならないのか、あるいは深い絶望になっちゃうのかっていうことで、鍵はやっぱりこの第四図にあるわけね。ね、第四図、っていうのがそのこれは全部嘘の世界だって、妄想の世界だってね、まあ今言える、なぜ言えるのか。でこれ、まあこれが、ここのところずっと問題にしてきたところでですね。まあだからこの第四図では何かを追いかけ、いいものを追いかけていく、嫌なものから逃げていくわけね。それがまあ渇望と嫌悪だよね。で渇望と嫌悪は苦しみを生んでるよね。だから渇望と嫌悪をなくせばいいよね。渇望と嫌悪という反応をしないようにすればいいよね。反応しない練習ですね。で渇望と嫌悪を持たないようにして、でエクアニミティで自分の体の観察を見ればいいよね。まあ、全部みんな同じ考え方ですね。なんだけども、それはよくもっと踏み込んでいけばもう簡単で、渇望と嫌悪がない状態を非常に激しく渇望していて、で渇望と嫌悪自体を非常に激しく嫌悪してるんでねっていうことで、ああいう反応しない練習とか、ああいうものに対して我々が感じてきた根本的な違和感の本質がそこにあるわけなんですよ。なんかこれおかしいんだよね。だから心を掃除するとかね、選択をするとか、反応しないようにするとか、考えないようにするとか、まあ一連のこの21世紀になって流行った出来事のがに対してるもう根本的な違和感っていうのはやっぱりそこら辺にあって、でこれは結局何なのかって言ったらば、これもずっと話してきたように観念なんですよね。この第四図のこの人たち、何か欲しいと頭の中で考えてるんですよ。頭の中で考えた何かを追いかけている。どこで？頭の中で。わかります？この不健康さなんですよ。これを私は14歳の時に見破ったんだけども、これものすごく不健康だよね。そして頭の中で何かをやってこれに追いかけていく、頭の中で描いたこと、それは本当は存在しないでしょう。存在しないでしょうというか、これが私が勝手に考えたことでしょう。だから考えたことを追いかけていくってこと自体はものすごく宙に浮いた生き方なんだよねっていうことが見えて来るわけね。でそうするとこの第四図っていうのは、まあ要するにこれはまあ世間の人はこれが現実だ、これがリアリティだ、これ以外にリアリティはないとみんな信じて生きてるわけなんですよ。そして私っていうのはこの今8人いるけども、8人うちの1人で、でこの8人のうち1人はどういう存在かというと、肉体があって、で肉体には脳みそがあって、脳みそには thinking があって、感情があって、ね、でそれで渇望と嫌悪を持ってるから、渇望と嫌悪を持たないようにしようよねっていう生き方、ね、だから さっき世間もヴィパッサナやってる人も同じだって言ったのは、まず結局その人たちが乗っかってる世界が全く一緒なんですよ。で世間はもう素直にただ追いかけていくだけ素直に追いかけて、素直にお金を追いかけて、地位を追いかけて、ね、 異性を追いかけて、ね、いろんなものを追いかけていくだけですね。追いかけていくだけ、ね、で、だけど逆に反応しない練習の人たちは、まあ、こういう渇望とか嫌悪、が苦しみを生むから渇望と嫌悪をなくすように、まあ、頑張る。だから素直に追いかけていくのか、それを持たないようにする。で、なんか逆、まあ、いかにも逆のように見えるんですよ。なんだけども寄って立つ世界観というのは全く一緒で、で私っていうのはこういう存在に過ぎなくて、これを追いかけていくのか行かないのかの違いであって、これは全く逆のように見えながら結局やっぱり世界観としては同じでですね。で、この世界、そのものが全部観念の世界で、全部宙に浮いた世界で、そしてそこでいる限り私っていうのは今言ったようにこの体と脳みそと脳みそが生み出す意識と感情と、でこれでもう終わりじゃないですか。もうこれ生と死の問題どうやって乗り越えられるんですか。乗り越えようがないじゃないですか。だってこの人どうせ死んじゃいますよ。どんなにベジタリアン料理食べようがどんなにヨガしようが、どんなにサプリメントを取ろうが、どんなに 毎年健康診断しようがね、どんなに人間ドックへ毎年入ろうが、もうどうしようもないわけね。だからもうこの世界観 に立ったら生と死の問題は乗り越えられないですよ。どこをどう考えても無理じゃないですか。この人どうやって生と死の問題を乗り越えられるの。この人生と死ど真ん中じゃないですか、ね、なってるわけ ね。だからこの生と死の問題を乗り越えるにはこういう世界観そのものを乗り越えなきゃいけないとなって、私がスピリチュアルファーザーである内村氏を亡くした時にはやっぱり乗り越えていなかったから、まあ、これが内村氏で内村氏が亡くなっちゃって、内村氏の亡くなったご遺体を見た時にやっぱりとてつもなく不安になってしまった。まあ私自身がこういう世界観の中を生きていたからですね。だけど私はやっぱその不安絶望から目をそらさなかったから、やって、でそれで、まあ、ミャンマー行って、でこの私っていうのはこの中の一人、私っていうのはこの中のね、この第四の中のこの一人なんだけども、でも同時に私っていうのはこの世界の外に存在してるよねっていうことが、まあ、ヴィパッサナやっていくうちに見えてきた。でそれがもう鍵でしょう、ね、話になって、だから渇望と嫌悪は苦しみを生んでるから、渇望と嫌悪をゼロにしていくようにしていく、そして最終的にゼロポイントに入った時にそれが悟りなんだよね、ニッパーなんだよね。だったら同じ世界観じゃないですか、今までと。どこが違うんですか。同じですよ。だから世間の生き方と、それから反応しない練習の生き方と、それからゼロポイントに入る生き方と同じなんですよ、実を言うと。わかります？ まあ、いかにもなんか世間を追いかけていくのとゼロポイントに入るのは違うように見えるけども、世界観として全く同じなんですよ。でもガンガン言いますよ、そういうことね。で、私がミャンマーに行ってようやく見えたのは、私っていうのはこのダイオンズの一人なんだけども、一人だけではなくてこの外の存在なんだっていうことですね。ってことは、我々は今までこのダイオンズが現実だと思って生きてきたけども、このダイオンズっていうのはまさに本当に観念の生き方なんですよ。わかる？これこのお金幸福っていうのは、これはこの人の頭の中にある目的なわけね。でこれもこの人の頭の中にある何か嫌なものなんですよ。それを追いかけたりそこから逃げたりするってことは、まさに観念の世界を生きていることなのね。観念の世界、この不健康さなんですよ。でこれをどうやって乗り越えるかっていうところで、今一方案の、いろんなやり方があって、まあ一つがもう一番初めにやんなきゃいけないのが前線セラピーとして士官多佐、士官多佐、士官サムですね、雑巾がけをする。だからこの頭の中で思い描いたものに追いかけていくような観念的な生き方ではなくて、目の前の雑巾がけをするっていうね雑巾がけの中に入ることによって、我々はこのダイオンズの世界を根本的に乗り越えることができる。すごくないですか？雑巾がけするだけなのよ、ね、大根切るだけなのよ、その玄関吐くだけなのよ、トイレ掃除するだけなのよ、お風呂掃除するだけなのよ、洗濯物畳むだけなのよ、ね、それでその中にこのダイオンズという観念の世界を乗り越えてリアリティの世界に入っていける、ね、そしたら入っていけたか入っていけないか皆さんすぐ分かる。なぜかって言って、入っていけたら世界は輝きます。でこのダイオンズの世界の特徴っていうのは、不安なんですよ、グレーなんですよ。たとえそこで一時的に何かを得たとしても、でも常に目の前にある何かを追いかけていくような生き方だから、まあ、今回は得られたけども次回は得られないかもしれないという、また不安に陥って、ね、常に不安で常にグレーで、そういう世界なのね。でもその世界から目の前の雑巾掛けに入ったら世界がガラリと変わる。これをね、まずちょっと伝えたいのね、まずは。って言いながら、多分雑巾掛けで、まあ、またいろいろ考えちゃうから、みんなね分かってますよ、雑巾掛けていろいろ考えるんでしょ。だからこれはね、もうちょっとやりましょうね、みんなで一斉に士官サムのあり方をね、やって、でそれで入っていく、でこれで、このダイオンズの世界を抜けていくわけね。大蔵の世界を抜けていく、そしたら、この私っていうこの世界の外にいる存在が見えてきます、ね、で、だから最初に言ったけれども、この何ていうかな、生と死の問題を乗り越えるために世界観を変えるとかではないんですよ。ではなくて、 今までの世界観が全部間違っていたよねって気づくこと。でその気づきは、今言ったように、雑巾掛け、することでそのリアリティの中に入っていって、ね、ことですね。したら、この、この第四図の中の一人としての私とこの世界との関係とこの私とこの世界との関係全く違うじゃないですか。ね、で今日の、最初に言った、私が悟った時にこの床柱も天井も何もかも悟りになる。これどうやって説明つくんですか。これで私にはこれで世界というのはこの外にあって、まあ、この人私っていうのがねえの心が何か集中して反応しなくなって渇望と嫌悪がなくなってだとしてもこの人と世界というのはあくまでも離れているじゃないですか。だからこの人がたとえ渇望と嫌悪が完璧になくなったような状態になったとしてもそれとこの柱とか天井とか畳は一切関係ないですよね。何の関係もないじゃないですか。ねえ、せいぜい私はなんか畳に対して執着がなくなったとかね、まあ、なんか言い始めちゃうかもしれないけど一切何の関係もないですよ。だけども道元禅師なんかだと悟った時に、もうこの世界全体が、悟りの世界になっていく。まあそれをまあまあこんな私のよりか道元禅師の弁道は読んでくださいね。最初の頃はもう自重三昧のねお経として取り上げたあたりはもうまあこのよくもまあこんなこと書けるなっていうぐらいにすごい展開しています。ね、まあ今ちょっと今日は三五それをする時じゃないんだけども、ね、もし人一時なりというとも三合に仏鎮を表し三昧に探査するとき遍北海皆仏鎮となり人国ことごとく悟りとなる。故に諸仏如来をしては本地の崩落を増し各道の称号を新たにすおよび十方北海三十六道の群類皆ともに一時に信心明星にして大事下脱地を称し本来面目現ずるとき諸法皆小学を奨励し万物ともに物心を使用して速やかに奨励の偏在を一聴して各獣王に探査し一時に無等道の大法輪を展示苦境無為の人般若を開演すっていうまあこれ聞いただけじゃ分かんないと思いますから、まあ、ちょっとこれ漢字を見ないと分かんないと思いますけども、まあ、漢字見たらねまさに今私が話していることそのものなんですよ。だから、まあ、この世界そのものが悟りになっている、ね、それはどこをどう考えたってこの第四図的な世界観では無理ですよね。どこをどう考えたって単に反応しない練習したってそんな風にはなるわけないですよね。そうではなくてこの第五図私の本来の在り方は第五図なんだって言った時に、世界と私っていうのは一つだから、だから私がそれを本当に分かった時にこの世界そのものもだからこの床柱も天井も柱もねえ松の木も海も全部悟りの世界になる。今の言葉で言うと人変北海皆仏鎮となり 仏様が反抗したような状態となり人国ことごとく悟りとなる、ね、でから全ての世界が悟りとなる。わかる？この人が自分の存在というのはこういうもんなんだって分かった途端にこの世界そのものが全部悟りとなる。 これダイオンズでありえないでしょ。ダイオンズでこの人がたとえ反応しなくなっちゃったとしても別にそれと世界そのものは残の関係もないですよ。それは世界そのものに対しての執着しなくなっちゃったっていう話にはなるかもしれないけれども、だからといって世界が悟りになるっていうふうにはならないですね。はい、そうした時にじゃあ何が今日は生と死の問題なんだけども、生と死の問題はもう吹っ飛んじゃってるでしょ。わかります。このダイオンズの世界では生と死の問題どうにもこうにも解決がつかなかった。だけどもこのダイゴズの世界に入った時に、世界は全く違ってて、だからこの私の肉体があろうがなかろうが、まあ、あんまり関係ないわけね。でそれを、まあ、まずは他人の体で自分の近しい人の体が心肺停止した時に見えてくる。その近しい人がもしその人がイコールこの肉体であるんだったらば、肉体が終わった時にその人自身も終わって消えていく存在になってしまうんだけども、もしその人がの本質がこういうね第五図であるんだったらば、肉体が消えようが消えまいがそんなこと関係ないよねっていう話になって、いうことになります。だけどもそれは単なる理論ではなくて、それは本当にガチの、皆さんがそれぞれの愛する人を亡くす経験を通して、まあね、これどうでもいい人だったらもういいじゃないですか。だけどこの人はみんな自分の親だったり恋人だったり子供だったり、ね、大親友だったりするわけで、でその人たちの肉体が消えることによって我々は非常に激しく、まあ、動揺するんだけども、動揺するんだけども同時に我々はこの世界の本当の姿を知る最高のチャンスなのね。でそれをやってきたのが、仏教のいろんな法要だとかそういうものなんですよ。だからまあ、これはまあどこでも外州の寺だったらね、檀家の人に対してこう読むわけね。上極まり光通達し弱小にして虚空を含む伽羅して世間を感ずればなお夢中の字のごとし、ね、なんとか今日不術集むるところの功徳は隠れを支助し放置を証言す、不して願わくは生じの流れに処して理樹一人爽快に輝き、涅槃の岸に越して経輪一人碧天に明らかに、あまねく世間を導いて同じく隠路に登らんこと。だからまあなんていうかな、こういう、まあ、日本仏教のねこういう普通の法要とかなんとかでも結局そのことしか伝えていないわけね。だからこれがうまく伝わらなくて、なくて、だから死んでもしない命を感じ取れないっていうことに対してすらもう絶望すらしないってことは、死んでも死なない命ってことを本当は信じてはいなかったから。だけども死んでも死なない命ってことを本気で信じている人だったらば、その自分の近しい人が亡くなった時にそれを感じ取れないっていうことは非常に強い絶望を生むはずだし、生まなきゃいけないし、でそこから本気の修行が始まる。だから私はもうまさに 内丸氏ご本人ですよ。死んでも死ぬ命を言ってたというご本人です、張本人ですよ、ね。その人が亡くなったものに出会って私がまだ全然感じ取れていないっていう絶望に打ちのめされて、でも誰もそれに打ちのめされていないからうわちょっとここでやってても無理かなと思って、まあ、ちょっと少しずつ出て離れていったんですけどね。でまあその結果としてようやく、死んでもじゃない命っていうものを感じ取ることができて、でスピリチュアルファーザーではなくて本当のフィジカルファーザーですね、の時にはようやく間に合ったって話ですね。はい。だからねみんなここら辺をね本気でやってほしいんですよ。最初から負け戦なんかやる意味ないじゃないですか、ね、本当に死んでも死なない命を感じ取りたいっていう戦を勝ちに行ってほしい、ね、で負けることもあるかもしれない。だったらそれはそれでいいから、で打ちのめされて絶望してでまた勝ちに行けばいいんだし、ね、でそれを勝ちに行かないで最初から負け戦でどうせどうせそんなもん感じられるわけないだろうってねなったらもうそれはそれでおしまいですね。 The end ですね。だから、まあ今日は二重構造の話をして、まあ、ずっと去年禅セラピーから、ね、流れてきて二重構造になってでそして二重構造だった時に我々は生じる問題を本当に解決するというか二重構造が分かった時に不生じる問題が消えているということですね。そこをですね概念としてではなくて、皆さんの愛する人たちの命が失われていくときにちょっとそこを本気でやってみてください。いいですかね。そしたらもうこのあたり本当にはっきりするかと思いますね。それをやんなかったらちょっとこんなことやってる意味がないですよね。今日も日曜日、ね、暑い日曜日の庭だねこんな暑い、ね、稲村ガサ嫁に来てもらって、ねまあ、オンラインの人は、まあそれぞれの自宅で聞きながら、ね、いると思いますけど、ね、はい、そこをねちょっと本気でやっていきたいなと思います。はい、じゃあ「衆生無辺誓願度」衆生無辺誓願度煩悩無尽誓願願法門無量誓願学仏道無上誓願上衆生無辺誓願度煩悩無尽誓願願法門無量誓願学仏道仏道